皆さん、こんにちは。ヤリヌンです。
タカファイです。
ワークインプログレスは、技術、実務、キャリアなどの話題について、カジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。ということで。
はい。いや、そういえば、
はい。
鬼滅の刃無限列車編でしたっけ？地上波で放送されたじゃないですか。
はい、されましたね。
見ました。ヤリさん、確か映画見た。映画館で見たっていう話もしたと思うんですけど、
はい、そうですね。自分は見ませんでした。でも奥さんが見てましたね。
あ、本当ですか。
はい。
なんか内容すごい面白くてよかったんですけど、
はい、
結構ツイッターでも話題になってたんですけど、フジテレビの CM の挟み方がすごかったです。
うん、そうなんですか。
そうなんですよ。
はい。
煉獄さんがこうお亡くなりになっちゃうじゃないですか。
はい。
最後の方で。
はい。
その直後に。
うん、
もうみんなし見て視聴者はしんみりして、煉獄さんみたいな、うるうるみたいな感じの時に、
はい、
まあ、すぐ CM に入るんですけど、
はい、
その最初に入ってくる CM が、
うん、
パワープロコラボの CM なんですよ。で、煉獄さん死んじゃったの直後に、よもやよもやだとか言って煉獄さんがパワープロに出てくるみたいな。いや、これどうなんだよって思って。いや、めっちゃ、まあ、面白かったというか、まあ、雰囲気をぶち壊してしたね、うん、完全に。
いや、それ面白いな。
いや、多分見てる人全員思ったと思う、あれは。
うん。なるほど。
うん、
まあ、でも、
本当に、
あの印象が強すぎた。
まあまあまあ、
はい。
そうっすね。
面白いな。
もうちょっと順番、流す順番とかあったんじゃないかなと思いつつ。
そうですね。順番とかどう制御されてるんだろうなって、ちょっと気になりましたね。はい。はい、もし、
はい、
もしちゃんと制御できるのであれば、なんか、やったらよかったかもしれないです。まあでも、スポンサーでも、この時間流しますよみたいなので、多分決まってるから、無理なのかな。さすがに。
ああ、順番も決まっちゃってんのかな。
あ、順番というか、この時間帯にこんだけの量が流れますよみたいなのを、多分決める。
あ、はいはいはい。
時間帯ごとに、お金違うじゃないですか、多分。ゴールデンの時間帯高いとか。
うん、うん、うん。
おぉ。そうか、その瞬間ちょっと見たかったっすね。は
い、そうっすよね、はい。概要欄に、YouTube で、まあ、YouTube でパワープロ煉獄 CM とかで多分、来ると出てくるんで、
はい、
概要欄にその CM は貼っときますね。
うん。
で、ちょっと頭の中で煉獄さんが亡くなったシーンを想像して、その直後にこれが流れたんだっていうのをちょっと、イメージしてもらうと再現できるかもしれない。
はい。いや、あのシーンめちゃめちゃしんみりしてますよね。自分も映画館で見ましたけど。
いや、そう
っす
ね。
はい。
うん。死んじゃうんやと思いながら、煉獄さんと思って、よもやよもやだと復活してきますからね。急に。
やばい。
という、ちょっと、最近あった、ちょっと面白い話でした。
はい、はい、はい。自分の方からは、ちょっと前なんですけど、シルバーウィークやったじゃないですか。その、9月の下旬。はいはいはい、最終週、
うんうん。
そこでですね、自分は町見学にちょっと行ってきました。
町見学。
はい。町見学というか、自分はその、東京に出てきてからずっと同じところに住んでるんですよ。
うんうん。
なので、その他の町を知らないんですね。
ああ、なるほど。
はい。
はいはい、はい。
で、まあ、その今後その家を買うとかなると、まあ、今住んでるエリアとかだと、うん、まあ、そこそこ高いですと。
うんうんうん、
はい。なので、まあ、その、他のエリアもちょっと知っとく必要があるぞっていうことで。
確かに確かに。
はい。別に、まあ、住宅を見学するってわけじゃないんですけど、その街の雰囲気を知りに、ちょっと行ってきましたと。
大事だな。
はい。で、どこの街に行ったかというと、はい、タワープラザという駅に行ってきました。
お
タワープラザ、ご存知ですか？
プラザ、聞いたことあるぞ。いや、聞いたことあります。
ですね、デネト線の、溝の口で、そうだ、渋谷からこうずっと行って、で、溝の口で大井町線とこう、合流というか、まあ、
はいはいはい、
合流して、溝の口抜けると、まあ、神奈川って感じなんですけど、はい。溝の口から15分ぐらい行ったところですね。はい。
はいはい。なるほど、なるほど。
はい。で、タワープラザに行ってきて、やっぱり
うん。
もう一駅で全部完結するっていうのはすごいいいなって思って、それはつまりどういうことかというと、はい、そうです。いろいろあるんですよ。うんうん、今住んでる駅だと、
はい、
商店街一応あるんです。商店街、スーパー一応あるんですけど、それ以外ないので、うん、例えば、惣菜を買いに行ったりだとか、 あの、まあ、僕はユニクロすごい好きなのでユニクロに行ったりとか、はいはい、あと無印良品も好きなので、うんうんうん、無印良品に行ったりとかするとこう電車で移動しなきゃいけないんです。
あ、なるほどなるほど、
はい、でそれが全部一駅にギュッギュッと詰まってた感じなのですごいいいなって思いましたね。
はい、それは駅ビルみたいな感じですか、それとも周辺にいろいろバババってあるんですか。
あ、タウンプラザの場合は駅ビル、駅ビルっていうかなんかまあビルっていう方でかくはないんですけど、
はいはいはい、
その駅にまあそのショッピングモールみたいなのがあって、うんうん、その中にいろいろ入ってる感じでしたね。
なるほど、
はい、
いいっすね。
そうですね。あとはその、まあ、この前でまあタウンプラザに行ってきたのでタウンプラザについて話すんですけど、あ、大きめの公園がたくさんあって、うん、比較的たくさんあって。
あ、そうなんだ。
はい。それも良かったですね。
なるほど、なるほど。
なんか、東京の方だと、ちっちゃめの公園が、こう、道歩いてるとあるみたいな感じなんですけど、
うんうんうん、
その駅から徒歩5分ぐらいのところに、
はいはい。
こう駅を中心にして、まあ、いろんな方向にこう、大きめの公園がまあ、3個ぐらいあって。
はいはい。今、Google マップを見ていますが、
はいはい、
確かにありそう。
そうですね。それもまあお子様とかいるご家庭だといいポイントだなって思いましたね。
確かに確かに。
はい。
いいですね。なんか
はい、
いろいろありそう、いろいろありそうっていうのは東急百貨店とか、
そうですね、あ、そうですそうです。
そういうのもありそう。はいはい。
そうなんですよ。そうですね。東急百貨店とあとなんて言ったかなんかその駅のところに東急テラス、なんちゃらテラスっていうのがあって、
はい、
あそこにユニクロとか、
タマプラザテラス。
あ、そうですね、それです。はい、それがあって、
はいはいはい。
まあ、良さげな感じでした。うん。
あ、ビッグカメラもある。イトーヨーカドーもある。
そうなんですよ。
まあ、何でもあるじゃないですか。
そうなんですよ。しかも家もたくさんあって、はい、いい感じですね。
は
い、
結構住宅、もう、住宅が多いんですか、
うん、住宅も多いです。はい。多分行ってみると分かるんですけど、いいですね。うん、そのタウンプラザテラスの2階とか3階とか行くと、こう辺りあんまり高い建物がないんで、こう一望できるんですよね。
う
ん
う
ん、
ああ、いいな。
そうすると、めちゃめちゃ、めっちゃ住宅あるなっていう感じ、
うんうんうん、
で、まあ、そこまでそのタワーマンみたいな大きいマンションがないですけど、うん、低層マンションがすごいたくさんあるなっていう感じですね。
ああ、
はい、
いいですね。
そうですね、
いいな、なんか低層いいっすね。低層エリアとかに住みたいな、高そうだけど。
どうなんですか、ね、
ありますよね。
はい。
低層しか建てちゃいけないエリア。
あ、そんなエリアあるんですか。
なんかあった気がするんだよな。世田谷区のどっかだったかな。なんか高いマンションを建ってないエリアがあって、
はい。
まあ、そういうとこいいなと思ったり してるんですけど、まあ多分高いっすよね。
あ、どうなんですかね。
と思いながら。
うん。
うん、いいな。これ、タマプラザ駅からだと、
はい、
例えば、なんだ、渋谷目黒その辺まで出るのは、どれぐらいかかるんですかね。
あ、多分、渋谷までは、40分ぐらいですね、多分。
あ、なるほど、なるほど。
はい。そうですね。交通の便は、ちょっと、懸念はありますね。う
ん、まあまあ、でも、3、40分で出れるんだったら。
うん。
うんうん。
ただ、まあ、デート線以外に通ってないので、
ああ、はいはいはい。
はい。その、小回りが聞きづらいみたいなところは多分あると思います。
確かに。
ちょっと住んでないんで。
ちょっとありそうですね。はい、
そうです、
ね、
うんうん。2路線通ってると、やっぱり小回りの聞き方が全く違うので。
うんうん。
はい。
確かに。それはありそう。
はい。っていうような感じで。まあでもやっぱり行ってみると、すごい雰囲気がつかめるので。
うんうんうん。
つかめるし、まあ子供も公園で遊んだり、楽しそうだったんで、まあそういう日もいいなっていう感じですね。
確かに。いいっすね、街散歩。
はい。
確かに、街の雰囲気とかありますもんね。
そうですね。
駅の周りと。
はい。特に東京とか、もう一駅ずつ雰囲気が違うところありますからね。
うんうんうん。
はい。全然物理的な距離は近いけど、もう駅単位でこう、生活が決まってる感じがあるんで。
いや、そうっすよね、本当に。
はい。
わかるわ。
はい。という、
はい。
どうしてきましたと。はい。
はい、では。家も買う日もすぐそこですね。
家を買うのはどうしようね。いや、家高いんですよね、本当に。はい。はい。
すいません、じゃあ、行きますか。
行きますか、メインテーマ。はい、メインテーマと言いつつ、今日は雑談会なんですけど、
はい。
はい、今日はですね、まあ、ずっとその高林さんに黙ってたんですけど、というか、はい、
隠し事ですか？
そうなんですよ。ずっともう、ずっと隠してたんですけど、
はいはいはい、
実は僕はデュエリストなんですよ。
いや、かっこいいな。急にかっこよくなったな。
はい。デュエリストなんですよね。まあ、毎日のようにデュエルをやってるわけですよ。
はいはいはい。
はい。でも、
デュエリストっていうのは、
はい、
僕が頭に最初に思いつくのは、遊戯王なんですけど、なんかカードの種類とかは、
なるほど。
これとかあるんですか？はい、
そうですね。今はデュエルマスターズのデュエリストですね。
なるほど。
はい。
聞いたことあるぞ。はい。はい。デュエルマスターズ。なるほど、なるほど。はい、でもなんか、大人になってからこういうのやるのめっちゃ楽しくないですか？
めっちゃ楽しいんですよ。そうなんですよ。
うん、
はい。なので、もう、ちょっとこのポッドキャストでも話したいなって思って、
はい、しましょう。
ずっと黙ってたんですけど。
はい。ずっと黙ってたって面白いね、なんか。全然悪いことじゃないのに。
ということで、今日は、はい、まあ、その、最近のデュエルの話も含めつつ、ちょっと取り方雑談ということで、できればと思います。
はい。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。でですね、まずその、昨今の情勢について。
いや、アナリストっぽいな、さすが。
情勢についてですね、ちょっと話していくんですけど、
はいはい、
まあ、その僕らが、その、まあ、高校とか、まあ、その、うん、まあ、いわゆるそのトレカの、その、まあ、やってた時期って、物理カードだったじゃないですか。
うん、はいはいはい。
やったとしても、はい。なんですけど、今も、その、周知の通り、どんどんデジタル化進んでますよね。
確かに。でもこういうカードゲームってまだ物理は流行ってるんじゃない？
あ、ちょっと、わかんないんですけど、確かに、その、今その、子供の方たちが、どっちの媒体やってるかわかんないですけど。
あ、はいはいはい。
はい。まあでもデジタル化どんどん進んでますと。
確かに確かに。
で、もういろんなカードがあって、シャドーバースとか、まあ、サイゲームさんが出してる、まあ、オリジナルですよね。その物理が存在しないデジタルオンリーのカードゲームだったりだとか、まあ、そういうのはあるんですけど、あと、ハースストーンとかもか。もともと物理でやって、そこからデジタル化したゲームたくさんあってですね。で、それがまあ、例えばマジック・ザ・ギャザリングとか、
はいはいはい。
あとまあ、遊戯王。あとまあ、デュエルマスターズ感じで。どんどんデジタル化してますと。で、まあ今その、昔その物理でやってた人たち、今はまあ大人になって、もうどんどんデジタル慣れてってるので、うん、そういう人たちに刺さるっていうところあるんですけど、
はいはい、
結構ですね、まあ例えばまあ、遊戯王とかデュエルマスターズやってた人が多いと思うんですけど、僕も最初遊戯王やって、遊戯王デュエルリンクスっていうゲームがあるんですけど、それをやってですね。
ああ、ありますね。僕もちょっとやってましたね。
はい、やってました。
はい。
結構、その、幻滅したんですよね、自分的には。いや、こんなんじゃなかったよ、みたいな、
はい。はいはいはい。確かに、それはちょっとわかる。
はい。なんかまずその、ライフポイントが、僕らがカードやってたとき、8000ポイントじゃないですか。ライフが。
確かに。
はい。それが、4000なんですよ。まあ、スマホで、高速に回したいみたいなのあると思うんですよ。4000なんですよ。はい。そうすると、まあ、ゲーム時間も短くなる。で、あと、その、デッキが、物理だと確か40枚以上みたいな感じなんですよ。
でしたでした。
はい。ただまあ、デュエルリンクスだと20枚以上とかになって
る。はいはい。
はい。
はいはい。
で、まあ何が言いたいかというと、その、まあ、遊戯王とか、もう常にその、ベストの立ち回りみたいなのができる感じになっちゃってるんですよね。エクストリームな感じになっちゃってるんですよね。もう、一旦目からどんどんブルーアイズがどんどんどんって出てきたりとか、
はいはい、確かに確かに。
とかもう、そのデッキでできるベストパフォーマンスの勝負みたいな。だからもうデッキ組んだ時点である程度、もう勝負がついてるみたいな感じ、風に感じてしまって、これじゃないよってなったんですよ、自分は。
確かに。あれはこれじゃない感はちょっとわかる。
なんかやはりその、手札事故とか、あるじゃないですか。
ありますね。
はい。手札事故とかあったりだとか、その相手のデッキタイプに応じてこう戦術を変えていくとか、なんかそういうところにやはり面白みがあるなって思ってて、ちょっとデュエルリンクスはハマらなかったんですよね。 で、そこで最近そのデュエルマスターズをやってますよっていう話に戻ってくるんですけど、
はいはいはい。
で、デュエルマスターズはですね、デュエルマスターズプレイスっていう、まあ、スマホゲームが出てますと。
なるほど、これ
はい。
か。うんうんうん。
で、まあ、これのいいところは、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、まずその、子供にも大人にも刺さるっていうところは結構いいんですよね。っていうのは、デュエルマスターズってその物理のカードだとすごい進んでるんですよ、今。もう、なんか僕らやってたことってボルシャックドラゴンとかあったじゃないですか。多
あ、
分。
聞いたことあるぞ。
はい。
聞いた
あ、
ことあ
高
る。
林さん、デュエルマスターズやったことがない。
あ、僕やったことないです。僕、
なるほど。
遊戯王と、あ
はい。
と、あれですね、デジモンのカードゲーム
あ、
が
デ
ちょっ
ジ
と
モンあ
だ
っ
け
た
あった気
な。
があって、それもやったことあり
や
ま
って
す。
ました
はい。
ね。自分もやってました。はい。そうですね。自分、結構、大概のカードゲームに手を出してるんで、
はい。はいはい。すごい。
もう、今も昔もデュエリストでしたからね。
かっこいいな。
はい。じゃあ、ちょっとデュエルマスターズの話戻るんですけど、まあ、ボル
うん。
シャックドラゴンとか、まあ、そういう
はい
のあっ
はい
たんです
はい。
けど、今のその物理のカードってどんどん進んでるんですよ、本当に。その、まあ、ちょっとわかんない効果があったりとか、環境自
はい
体もちょっ
はい
とま
はい。
あわかんないっていうところとかあったりして、
うんうん。
まあ、進むとその大人って、まあ、昔やってってた人ってこう追いつけないと思うんですよね。まあ、いきなり物理のカード
確かに
始めようっ
確か
てな
に。
んないと思う。で、デュエルマス
うんうんうん。
ターズプレイスはですね、めちゃめちゃ遅れてるんですよ、その環境の進みが。
あ、なるほど。
はい。で、僕がちょうど小学校、中学校ぐらいの環境なんですよ、今。は
うんうん。ええー。
い。で、多分分かる人には、分かる人は分かると思うんですけど、まあ、ロマノフ一世とか、ヴォルヴァルザーク・
わ
シュテ
か
ンド
ら
ラ
ん。
ゴンとか、ボルメテウス・ムジャドラゴンとか、そういう 今回、分かんない人、マジで分かんないかもしれないです
い。いや、でもいいと思います。
ね はい。
そういうの大事。ロ
まあ、そう
マ
いう環境なんですよ、
で、
今。
はいはい
な
は
の
い。
で、その昔、デュエルマスターズやってたよっていう大人が入ってきやすいようになってるんですよね、今。
なるほど、なるほど。
うん。昔輝いてたカードが今も輝いてるみたいな、そういう環境なんですよ。
ああ、いいっすね。あ、それいいな。
はい。っていうのと、あと、あれですね、デュエルマスターズやった人わかると思うんですけど、レアリティが、おかしいカードとかあるんですよ。
うん、おかしいか
はい。デュエルマスターズのレアリティって、コモン、アンコモン、
ら。はい。
レア、ベリーレア、スーパーレアっていう5段階
うんうん。
なってて、スーパーレアがもちろんその最上級なんですよ。最上級なんですけど、このスーパーレア、コモン級だよみたいなカードってあるじゃないですか。このハズレレアみたい
なんか、ゲームって、
な。はい。
あれ、カードのキラキラ具合でそのレアが決まる感じなんですか？
あ、
それ
そう
と
で
も
す、
なん
そう
か
です。
も
カード
う、
の
あ、
キラ
そう
キ
そう。
ラぐらいです。はい。
はいはい。あ、確かにそれで言うとありますね。なんかそういうカード。
はい。そうです、そうです。で、そういうカードのレアリティ調整がちゃんとされてるんですよ。
ああ、なるほど。
はい。なので、まあ本当に強いカードはスーパーレアになってたりするし、
う
スーパーレアだっ
んうんうん。
たけど、まあ、弱かったよねみたいなカードは、レアとかアンコ
はい
モンと
はい
かになっ
はい。う
てたりするっ
んうんうん。
ていうところで、そのパックをまあ引いていくわけなんですけど、納得感があるんですよね。あ、この
なる
スー
ほど
パーレ
ね。
アかみたいなのがあんまりない。
はいはいはいはい。
はい。っていうのと、あともう一個あるんですけど、リメイクがされてるんですよね。で、まあ、
ほ
これど
う
ういうこと
ほうほう。
かというと、そのトレカーゲームの、こう、よくあるケースとして、インフレがあると思うんですよ。そのカードパワーの
い
インフ
やー、あり
レ。
ますね。うん。
はい。
いや、ある。
ありますよね。
わ
で、
か
まあ、
る。
昔は輝いてたんだけど、もう
う
今もう使い物にならないよ、みたいな、なると思うんですよ。
ん。うんうんうん。
で、それが、そのうまくそのリメイクによって、昔のカードも生きるようになってて、で、
へえ。
例えばですね、クリスタルツバイランサーっていうカードがあるんですけど、
強そうだぞ。もう、名前だけで強そう。
はい、これ多分高林さん絶対わかんない 話なんですけど、はい、クリスタルツ
い
バ
や、
イ
む
ラン
ずい
サーっ
と思
ていうカードがありまして、
います。
で、これどういうカードかというと、進化クリーチャーといって、なんかその、まあ、モンスター、そのクリーチャー、まあ、モンスターって言ったり、クリーチャーって言ったり、カードゲームによってあると思うんですけど、まあ、モンスターの上に、こう、重ねるんですね。はい。なので、まあ、ちょっと強めのカードですと、そもそもが。で、8コストっていう、まあ、かなり重い、デュエルマスターズの世界だとかなり重い。デュエルマスターズの世界だと、まあ、一旦に1個ずつ、こう、マナっていう、まあ、そのコストを支払うための、そのリソースを貯めていくこ
はい
とにな
はい
るの
はい。
で、まあ、8ターン、必要ですと。
ええ、
最長で。は
めち
い。
ゃくちゃ重いじゃないですか。
重いんですよ。で、でも、そのパワーがまあ1万3000っていう、まあ、 まあ、デュエルマスターの世界の中では高い方と、はいはいはい、あとそのトリプルブレイカーっていう、デュエルマスターはそのシールドが5枚最初に展開されて、でその5枚をこう、うんうん、クリーチャーのアタックによってこう割って、で、シールドが0枚になった状態で、うん、もう一回そのダイレクトアタックして勝ちみたいなゲームなんですけど、まあ、なのでトリプルブレイカーっていうのはまあ、うん、もうめちゃめちゃ多いわけですよ、そのブレイク枚数としては。はいはいはい、普通のクリーチャーはまあ1枚しかブレイクできないので。
はいはいはい。はい、めちゃ強いじゃないですか。
そうなんですよ。で、しかも、ブロックされないっていう、その効果がついてて。
え？で、無敵ってことですか？無敵？
いや、まさにもうその無敵なんですよ。で、普通はそのブロッカーっていう、まあ、クリーチャーがいるんですね。で、ブロッカーしか、その、ブロッカーがいると、うん、そのブロッカーは、その相手のアタックをこうブロックできる。シールドにアタックしようとしても、うん、それを防いで、防ぐことができるという話なんですけど、はいはい、ブロックされないということは、まあ、そのブロッカーがいても、まあ、確実にこの攻撃が届きますよっていうことですね。
強。
そうなんですよ。めっちゃ強いんですよ。まあ、ただ、その、8コストっていうのがやはり重いという感じで、
うん、
で、ちょっと使いづらさっていうのもあったんですよね。
はいはいはい。
はい。で、ところがその、めちゃめちゃツワイランサーの解説に時間をかけちゃったんですけど、
いや、大事ですよ、これ。うん。
デュエルマスターズプレイズだと、なんとその、グラビティゼロっていう能力が加わってるんですよ、はいはい。で、グラビティゼロってなんだっていうことなんですけど、
はいはい。
まあ、重力ゼロっていうことで、その、一定条件があるんですね。条件があって、うん、それはまあ、その、ものによって異なるんですけど、そのクリスタルツワイランサの場合は、場に、まあ、その特定の種族というか、まあ、その、まあ、カテゴリーみたいな、まあ、種族っていう、その、メタデータがあって、で、それはまあ、いろいろ、まあ、なんだ、まあ、デュエルマスターズの世界でまあ、いろいろあるんですよ。リキッドピープルとか、ヒューマノイドとか、
はいはいはい、はい。
そういう種族があるんですよ。はい。で、その、まあ、特定の種族のクリーチャーが4体以上いるっていう条件で、そのコストを支払わずに召喚することができるっていう能力なんですよ。グラビティゼロっていうのが。
強、は
い。つまり、まあ、踏み倒しができちゃうんですね。8コスト溜まってなくても召喚できてしまいますと。はい。で、これによってもう、ツバイランサーが今めちゃめちゃ、うん、まあでも、その環境の中で普通に戦えるデッキタイプとして、
はいはいはい。
入ってまして。で、まあ、低コストの、その種族のクリーチャーまあ、バババって並べて、で、スワイランがゼロコストで召喚してみたいなことができちゃうんで、はい。という感じで、はい。
その、さっき言ったグラビティゼロってあったじゃないですか。
はい。
それはなんか、そのグラビティゼロっていう効果を持っているモンスターとかカードがあるのか、
はい。
それともさっき言ったその、この、クリスタルツワイランサーでしたっけ、うん、が、はい、そもそもその効果を持っているのかって、どういう感じなんですか？
あ、それで言うと、まあ、後者ですね。その、ツワイランサーが持っている。別にその、
あ、なるほど、なるほど。
なんだろう、その、まあ、こういうクリーチャー族が持っているよみたいな縛りはないです。ツワイランサーが持っているっていうだけですね。はい。もちろん、その他のクリーチャーにも持ってるクリーチャーはいるんですけど、はいはいはい、はい。
あ、なるほど。じゃあ、強いな。
そうなんですよ。
じゃあ強いなっていうか、うん。デュエマってなんかその、魔法カードとかトラップカード的なものはないんですか？
あります、あります。呪文カードがあるんですよ。はい。
あるんだ。
はい。
なんかよくあるのは、そういうなんか呪文カード的なもので、
うん、
フィールドをグラビティゼロにするぜみたいなのを発動してからっていうのはありがちじゃないですか。なんか2枚必要みたいな、
は
い、効果を発動させるの。
はい。
そうじゃなくて、そのモンスター自体が持ってるなら、
うん、
確かに強そう。
あ、でもそれで言うと、今、遊戯王みたいに、その、フィールドとかずっと効果を発揮するカードみたいなのは、はいはいはい、まあ、その今の環境には、まあ、ないことはないんですけど、そのプレイスの世界には、まあ、今のところない、なくて、そう、まあ、単発で、こう、使うもんなんですけど、まあ、例えば、まあ、相手のクリーチャーを一体破壊したりだとか、はい、そういうベタなものから、あと、その、ヘブンズゲートっていうカードがあって、
は
い、で、それを使うと、そのブロッカーを持っているクリーチャーを2体、その、手札から特殊召喚できるんですね。
ほうほうほう。
で、それでも、めちゃめちゃコストが重いけど強いブロッカーとかいるので、それで特殊召喚したりとかっていうのは使われてますね。う
ん、あ、できるんだ。へぇ、
はい、で、有料で言うとトラップカードに該当するのがシールドトリガーって呼ばれるもので、
うん、はいはいはい。
はい。で、これはどういうものかというと、まあ、デュエマは、そのさっきも言ったんですけど、まあ、シールドをこう展開してそれを割っていくゲームなんですけど、
うんうんうん、
その割られた時に、その割られたシールド普通は手札に入るんですよ。
あ、なるほど。
はい。で、そこでそのシールドトリガーっていうのを持ってるカードがあって、
うん、
で、そのシールドトリガーを持ってるというカードがシールドに入ってそれが割られたときに、まあ、ノーコストでそれを発動することができるんです。
う
ん、
ああ、なるほどな。
はい。なので、まあ、例えば、まあ、それで、まあ、呪文で、その、まあ、カウンターのように、その、相手のクリーチャー1体破壊するとか、っていうのもあるし、うん、あと、まあ、クリーチャーで、相手の手札を、あ、じゃ相手のモンスターを1体手札に戻すとかっていうのもあるんですよね。
ああ、はいはいはいはい。はい、
そこで、ちょっと逆転要素みたいなのもあったりします。
なるほど。
はい。
そのシールドっていうのは、
はい、
なんだろう、デュエルが始まる前に、
はい、
もうセットしておくものなんですか？
あ、そうです。あの、デッキが40枚なんですけど、
はいはいはい。
ここから、まあ、手札を最初5枚とシールドを5枚、うん、そのデッキから展開するという
感じです。あ、いや、じゃあ選べないんだ、シールドは何がいくか。
そうです、選べないです。だからそこは運用素ですね。
むずそうだな。そうなんだ。なんか禁止カードとかないですか？遊戯王だと、
うん、
なんかその、強くなりすぎたカードとか、今の環境だと、もうぶっ壊れ性能みたいなやつは、すぐ禁止カードになっちゃうと思うんですけど、
うんうんうん、
今だとなんだろう、サンダーボルトとか、
はい、
まず禁止なのかな、ハーピーの羽根暴起とか、
はい、ありましたね。
あったじゃないですか。
サンダーボルト強すぎ。強すぎますよね、あれは。
ノーコスト全破壊ですからね、はい、その強さを誇っている、まあ、サンダーボルトがあったと思うんですけど、はい、そういうカードはあるんですか？
ありますよ。その結論言うとあります。で、多分、デュエルマスターズの中で一番有名なカードは、ボルバルザークっていうカードがありまして、
はいはいはい。
で、ボルバルザークっていう、まあ、どういうカードかというと、まあ、7コストで、で、ダブルブレイカーっていう、まあ、シールドを2枚アタックした時に割ることができる能力と、あと、スピードアタッカーっていう。で、普通、そのデュエルマスターズ のクリーチャーって、召喚したターンは召喚酔いって言って、はい、攻撃できないんですね。
あ、へえ、なるほど、は
い。なので、召喚して、次のターンから攻撃できるっていう状態なんですよ。うん、で、ただ、まあ、スピードアタッカーを持ってるクリーチャーっていうのは、その召喚酔いがなし。で、その召喚したターンに攻撃できる。
はいはい。
カードなんですね。なので、まあ、スピードアタッカーのダブルブレイカーって、まあ、超強いわけですよ。
確かに、強そう。
はい。まあでも、まあでも、それはまあ、7コスっていう、まあ、制限があるんで、まあ、普通ぐらいの感じ。なんですけど、
うんうん、
その最後の能力として、その追加ターンを行うっていう能力があるんですね。
追加ターン。
はい。
なんか中途な匂いがするとすごい。
はい。で、はいはい、そのボルバルザークを召喚したターンが終わった時に、その次にもう一回自分のターンを行う。で、そのターン中に自分が勝利できなかった時、自分はデュエルに負けるっていう効果があるんですよ。
はい、あ、はいはいはい。
はい。はい、で、やはりその追加ターンってめっちゃ強いんですよ。
うんうん、
で、例えばボルバルザークってダブルブレイカーなので、ダブルブレイカースピードアタッカーなので、はい、まあ単純に2ターンあれば4枚シールド割れるんですよね。
うんうんうん。
はい。で、つまりまあボルバルザーク以外に何かそのアタックできるクリーチャーがいると、まあ、1ターン目で相手のシールド5枚あったとしても3枚割れますと。
はい。
で、その次の追加ターンで、ボルバルザークダブルブレイクしてシールドが0枚になるんで、うん、残ってるクリーチャーでアタックすれば勝ちっていう感じ。うん、なので、まあ、そもそも、はいはい、そもそも追加ターンめっちゃ強いんですよ。
確かに強いっすよね。
はい。で、まあ、ぶっ壊れっていうことで、
はい、
なんかその、実際そのリアルカードの方でも、もう環境破壊しても、もう大会がボルバルザークしかいなくて。
それつまんないっすね。
はい。で、もうボルバルマスターズって呼ばれてたみたいな。
ああ、そうなるとつまんないな。こういうカードゲームってなんか、はい、まあそのデッキレシピとかあると思うんですけど、
うん、
いろんなそういうデッキレシピがあって、
はい、
そこで対戦するから面白いですよね。
そうなんですよ。
それがなんか一つに固まっちゃうと急につまんなくなっちゃうからな。
まさにまさに。
は
い。そうですね。で、それがなぜか、そのデュヘプレで復活して、ボルバルザークが。
大丈夫か？
あ、そのリアルの方はもう禁止になったんですよ。
うんうんうん。
はい。それがなぜか、あの、復活して。
はいはい、
はい。はい。で、で、再び、殿堂になったのかな？ちょっと禁止まで言えば、禁止かどうかはわかんないですけど、とりあえず殿堂になったようですね。殿
堂だとどうなるんですか？
一枚、一枚制限です。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
まあ、そういうカードはあるんだな。 どのゲームにも。
そうですね。まあでも、やはりそういうカードがあると伝説にはなりますよね。
いや、そうっすよね。
はい。そうですね。
なんか今、遊戯王の制限か、禁止カードを見ると、サンダーボルトはなさそうですね。普通に遊戯王さそう。
うん、
1枚だけ。
じゃあもう。
制限カードになってるんで。
なるほど。
うん。サンダーボルトとか、ハーピーの羽ぼうきとか、その辺は入れてよさそう。
なるほど。じゃあ、まあ、インフレが進んで、結構状況体制ができたとか。
うん、かもしんないですね。
うん。
はい、はい、はい。心変わり。この辺が禁止カードになってますね。
ああ、心変わり強いですね。
強いっすよね。
はい。
もう全然知らないカードは多いな。でも、
うん、
強欲な壺とか知ってるな。これも禁止カードだ。
うん。強いですよね、強欲な壺。
強い、確かに。
はい。
ゲームもあります。そういう、デッキから追加ドローする。
ありますよ。はい。ゲーマーの場合も、やはりその、ドロー系は禁止になる、まあ、可能性が高くて。
うんうん。
まあでも今どうなんだろうな。今の環境ではどうかわかんないですけど、でもまあ、結構多いですね。例えば、サイバーブレインっていうカードがあって、それは、その3枚ドローできるって。じゃあな、サイバーブレインよりもっとひどいのは、多分アストラルリーフっていうカードですね。アストラルリーフっていうカードがあって、それはどういうカードかっていうと、2コスで、2コストで進化クリーチャーなんですけど、うん、クリーチャーですね。うん、で、場に出た時に3枚ドローするっていう効果があるカードなんですけど。
強。
はい。で、まあ2コスって、その進化クリーチャーなんですけど、進化クリーチャーってその進化し、うん、なんです。その、まあ進化クリーチャーはその場に出したターンからアタックできるんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。なのでまあ1ターン目に何かさ、まあ軽めのものを出して、2段目で進化すると、まあ、そのままアタックできるっていう感じ。う
ん、
で、まあ、その2コストの進化クリーチャーなんで、その速攻系のデッキに、まあ、入るんですけど。
うんうんうん。
はい。でですね、その速攻系のデッキって何が怖いかって言ったら、カードを使いすぎて、手札がなくなることが怖いじゃないですか。
はいはいはい。確かに確かに。
はい。で、デュエルマスターズの場合、まあ、そのマナっていうのを手札から、まあ、貯めなきゃいけないので、うんよりその他のカードゲームよりも手札の消費が早いんですけど、
はいはいはい、
まあよりそのドローソースっていうのが貴重になってくるっていう背景あるんですけど、うん、アストラリーフその速攻もしつつドローもできるみたい
な
カードなんで、ちょっと強いんですよね、
はいはい
はい。めっちゃ強いんですよ。はい。っていうので、そういうのは多分電動入りか、禁止か1枚制限になってたはずですね。うん、
なるほど。
はい。はい。
ドロー系は強いっすもんね。
そうですね。まあという感じで、自分は、そのデュエルマスターズプレイスを今結構やっちゃってますね。はい。
いや、でもいいんじゃないですか。
で、
なんか大会とかあるんですか？
ああ、大会、
アプリ上で。
あります。ランクマッチっていうのが、まあ、他のアプリと同様にあって、はいはい、で、最初ブロンズから始まって、ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナ、デュエルマスター。で、デュエルマスターレジェンドっていうふうになってるんですけど、
はい。
自分は、今はプラチナですね。なので、ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナ。
うん。
うん。
はいはいはいはい。真ん中ちょい上ぐらい。
真ん中ちょい上。そうですね。ぐらいですね。うん。
やっぱこれあれなんですか、上に行くには、ある程度課金して強いカードを集めるとかが必要になってくる感じなんですか、は
い、あ、それがですね、デュエプレだと、その初心者に対して、かなりカードを配ってくれるので。
はいはいはい。
そこ優しいですね、めっちゃ。
あ、そうなんだ。
はい。あとは、その、カードの生成っていうのがあるので。
うんうん。
これデジタル特有なんですけど、その、いらないカードを、こう、分解することができて、でそうするとポイントがもらえるんですよ。はいはいはい、で、うんうん、そのポイントが一定数貯まると、その、好きなカードに変換できるみたいな機能があって。
うんうん。
で、その機能があるので、最初の、まあ、配ってくれたカードを、で、いらないの分解して、で、まあ必要なカードを生成すれば、まあ一つぐらいはガチなデッキ組めるかなっていう感じですね。
はいはいはい。ああ、なるほどな。
はい。楽しんでやってます。いいですね。はい。
はい。
高橋さんは、
楽しそう。はい。
遊戯王をヘビーにやられてた感じなんですか？
遊戯王を一番やってましたね。小学校ぐらいの時に、
はい。
あの時は多分ルールも減ったくれもない感じで、
はい。
やってましたけど、はい、にめっちゃやってて、
はい。
で、大学の時にも、ちょっとやってたんですよね、うん。前も話したかもしれないですけど、
うん。
うん、大学の時になんかちょっと遊戯王が流行って、
はい。
やってましたね、はい。その時はもうガチガチのルールをちゃんと調べたり、はい、教えてもらったりして、
うん、
本当のルールでやってましたね。
なるほど。 自分も小学校の時に、小学校の時と中学校の時にいろいろやってて、小学校の時はもう、
うん、
もう俺ルールみたいな感じでしたね。
いや、そうっすよね。
はい、もう、オシリスの天空竜を使ってましたよ。っていう札として。あの、プロカードの
。はいはいはい。あれ、なんかあの辺って、なんかゲーム買うとついてくるとかそういう感じでした
っけ？あ、そういう、はい、やつです。はい、
そうっすよね。
はい。
いやー、あの頃な、なんかエグゾディア全部持ってるやつとかすごい、
うん、
なんていうの、羨ましかったな。
そうですね。
なんで持ってんのみたいな。
はい。もう、自分の時も、その、でん、なんだっけ、封印のカードだって、その、オシリスの天空竜とか、
ラ
ナの翼神竜とか、そういうカード持ってるともう、人気者みたいな。うん、ここの見せてくれよ、みたいな。
そうっすよ。わかるな。いや、でも遊戯王結構消せないのがあれっすね。ブルーアイズっているじゃないですか。
はい、いますね。
ブルーアイズ3体する、融合すると、あの、
はい。
なんだっけ。アルティメットドラゴンになるじゃないですか。
なりますね、なりますね。
ブルーアイズアルティメットドラゴン。
はい。
ブルーアイズの攻撃力3000なのに、3体融合して攻撃力が4500までしか上がらないっていう。
はい、確かに。
ちょっとあれ、消せない、ちょっと。うん、
確かに、確かに。
まだ、あ、今はいろいろあるのかな。多分今はそんな融合しないんだろうな、うん、
なるほど。
なんかあの辺の頃に使ってたカードをきれいに残しておいたら、多分今すごい高く売れるんだろうな。売れたんだろうな。
あ、でも実際、そうですよね。遊戯王、うん、
初期の、
うん、まあ、そうだけど、
初期のブルーアイズとか、
はい、
そうそう、ブラックマジシャンとか、すごい綺麗に保存したら多分今すごいレアな気がする。うん
う
ん、
そうですよね。実際、まあ、遊戯王じゃないですけど、ポケモンカードとか今すごい値段高いですから、
ね。ああ、
はい、
はいはいはい、そうなんだ。
すごいですよ、ね。そうですね。やっぱりそう思い返すと、そのトレカって、うん、昔すごいコミュニケーションツールになったなっていうのは思いますね。
うんうんうんうん。
まあ、トレカを介して新しい友達も増えていったりとか。
はいはいはい。ああ、はい、確かに。確かにな。
あとは、あのレアカードも持ってるってことが、クラス順知れ渡って、この、謎に友達が増えたりみたいな。
確かに。
はい。あとは、カードを盗むやつとかもいましたね。
ああ、いましたね。いたわ。
はい。
いやー、懐かしいな。
僕一回そのカードを盗むっていう風になことで有名な人の家に遊びに行くことになって、はい、なったことがあって、はい
は
い
は
い、
うん、
で、もう絶対盗まれんじゃないかなって思ってたんですよ。はい、で、自分の、まあその、もちろんその遊ぶものは、まあ、カードゲームなので、まあ、カードゲームを持っていかなきゃいけないですと。
うん、
で、その、でも盗まれたくないので、カードゲームの全然目立たないところに自分の名前を全部書いたっていう記憶があります。
かわいいな。
はい。
すごいな。盗まれなかったですか、それは。
盗まれなかったですね。はい。まあ、でも盗まれても、その、まあ、書いてあるよね、みたいな。
確かにな。
はい。
いや、名前書くの大事です。僕、64のソフトとか、あ、八木さん、はい、もう64の世代じゃないかもしれない。
はい、64やってましたよ。はい。
当てました？
はい。
なんかそういうゲームソフトパクるやつもいたんですよね。
マジか。はい、
勇気が。遊びに、
はい。
うん、なんかいた気がするんだよ。だから、ああ、そういうことか。64のソフトも、うん、
はい。
僕名前書いてましたもん、1個ずつ。自分の名前書いて、
はい。
盗まれてもわかるように。
なるほど、なるほど。そうか、いっぱいあると、すぐにはわかんないですか。
なるほど。そうなんですよ。とかね、あ、64のソフトで思い出したんですけど、
はい。
任天堂スイッチで64のソフトを遊べるようになるらしい。
あ、そうなんですか。
です。はい。
暑いな。
暑いっすよね。いや、スパロボめっちゃやりたいなと思って。はい、
スパロボか。
スパロボやったことあります？あ、スパロボじゃない。スパロボじゃない。あれ。
何ですか？
カスタムロボ。
カスタムロボ。あ、ちょ、カスタムロボって何でしたっけ？
なんか頭とか腕とかを自分でカスタムしたロボットを使って戦うゲーム。
はい、もう面白そうだな。聞いただけで。そうそうですね、
いや、これめっちゃ64の時やってて、
はい、
めっちゃ面白いんですよ。それができるのかと思って、ちょっと楽しみなんですよ。
なるほど。うん、自分は64はポケモンのバトルやったことありますね。
ああ、はいはいはいはい。ポケモンスタジアム
だ。多分そういう、はい、ゲームで、で、確かにまあ64とかあった頃ってまあアドバンスだと思うんですよ。ゲームボーイアドバンス。
うんうんうん。
ゲームボーイアドバンスの通信対戦よりも、そのエフェクトとかがかっこよすぎて、すごい興奮してた。はい。
確かにな。わかる。3D でしたもんね。
はい、そうですね。
いやー、わかるな。ポケモンスタジアムもやってたな。あの、カメックスのハイドロポンプが、
はい、
ここの、なんていうんですか、筒、
はい、
背負ってる筒から出ないっていうのは、
全然出
せなかったですね。そうですよね。口から出てます、確か。ハイドロポンプ。
あ、そうなんだ。
はい、何のためにこのキャノンはついてるんだ、みたいな。
面白いな。
すごい思った気がするな。
確かに、そこは出てほしいですね、筒から。
出てほしいっ
すよ
ね、はい、あそこから。はい。
まあ、ちょっとトレカの話戻ると、
はい。
自分が一番やってたトレカって実は、まあ、デュエルマスターではなくて、
はいはい、
バトルスピリッツっていうゲームなんですよ。
え、なんでしょう。
バトルスピリッツっていうバンダイさんから出てるカードゲームがありまして、
はいはい、
今もまだ続いてると思うんですけど、はい。
うんうんうん、
で、それはまあルールが特殊で、そのコアっていうものを使うんですよ。で、そのコアっていうものが、まあそのモンスターを召喚する、まあ、リソースにもなるし、そのモンスターの上にコアを乗ってると、あの、モンスターが強くなるっていう。
はいはいはい。
はい。なので、まあ変数が一つ加わって、ちょっとテクニカルな感じなんですけど。
確かに確かに。
はい。まあそのゲームをやってて、それは高校生の時にやってたんですけど、そのリアルの大会があって、で、
はいはいはい。
まずまあショップ大会ももちろんあるんですけど、ショップ大会でその優勝すると、ハイランカーパスっていうものがもらえて、で、そのハイランカーパスがあると、その全国大会に出場できるんですよ。はい。で、まあ、全国大会に出場できるっていうのは、まあ、優先出場できて、まあ、抽選枠もあるんですけど、はい。まあ、とりあえず、まあ、出場確定できますと。で、最初、その地方大会に、出場して、で、そこでも勝ち上がると、今度、まあ、その地方大会を勝ち上がってきた猛者たちと、最後、決戦をするみたいな感じになってるんですけど、自分の場合は、まあ、地方大会に出場して、で、その時に、しかもベスト16に行きましたね。
え、すごい。
はい。
それ何人ぐらい出るんですか、地方大会の。
地方大会、結構多いですよ。多分。
100人と。
あ、多分500人とかいるんじゃないですかね。
え、めっちゃいる。
はい。その中で行
す
きま
ご
し
いな、16。
た。
すごい。バトスピ。これ全然本当に知らないかもし
はい。多分、マイナーなゲームなんで、マイナーめなゲームなので、まあでもア
れ
ニメとかもやってますね。やってましたね。今やってる
な
か
い。
わ
うん。あ、なる
かんない
ほど。
けど。はい。そうですね。
へえ。
はい。で、まあ、バトルスピリッツ、まあ、カードゲーム自体もすごい面白かったんですけど、ですね、面白いシステムが、まあ、ショップ大会で優勝すると、優勝者しかもらえないカードがもらえるんですよ。
おほほほ。
で、そのカードは、まあ、普通に、使用できるんですよ。普通のバトルで。
はいはいはいはい。
はい。で、あと、まあ、その限定性があるので、カードショップとかで売ると、まあ、そこそこの値になるんですね。で、
確か
例え
に確かに。
ば、まあ、その1枚3000円とかで売れるんですよ。
ええ。
はい。3000円って、まあ、高校生とか、まあ、当時の高校生はわかんないですけど、まあ、当時の自分からしたら、まあ、すごい値段で。
確かに大金ですよ
はい。まあ、4000円ぐらいあればワンボックス買えちゃいますからね。トレカの。
ね。
はい。3000円ぐらいになるんですよ。なので、まあ、要はその強者が強化されていく仕組みになってるんですよね。はい。まあ、大人はまあ、稼いでるんであれですけど、高校生とかだとまあ、多分お金がまあ、比較的ないんで、もうショップ大会で勝つと優勝カードがもらえて、優勝カードめっちゃ強いので、まあ、普通にデッキに入れても
ああ、いい
強い
な。
し、あとまあ、余ったら売ると、まあ、お金ができて、それでさらにパックを買って強化できるみたいな、そういうループがあって。で、
いいっすね。
はい。で、自分はその地元だと結構強い方だったので、ショップ大会もどんどん多分3連覇とかしてたり。
強っ。
はい。あと、その全国大会に出ると、いっぱいもらえるんですよ、そのカードが。
なるほどね。
全国大会で、1回勝つたびに、ポイントがもらえて、で、そのポイント終わった後に、こう、グッズと交換できるんですけど、その中に優勝カードもあるみたいな感じ。なので、はい。それで、ちょっとお小遣いを得たりもしてましたね。
すごい。なんか今、公式のホームページを見ると、なんかこれ、仮面ライダーとコラボしてるんですか
やっ
ね。
てますね、やっ
そう
てい
う
ます
コラ
ね。
ボ系もあるんですね。
はい。多分自分がやってた時はなかったんですけど、
は
最近やってるみたいです、うん、ガンダムともやってますよ、
あ、そうなんだ、
はい、フリーダムとか、
そうなんだ、
はい、フリーダム普通に強かったと思います、
なるほどな、
はい、っていうようなお金も、
あんまりカードゲームでこういうコラボってないですよ、
あ、確かにないかもしれないですね、
うん、
言われてみると、うん、
うん、
確かにないですね、そうか、まあバンダイだからできたのか、ガンダムとか、
あ、なるほど、これバンダイなの、はい、あ、はいはい、なるほどな、すごい、生粋のデュエリストだった、
そうなんですよ、本当なんかずっと言ってなかったんですけど、デュエリスト、デュエリストでした、実は。
いいな、でもこういうゲームやってると、なんか物理カードは欲しくならないですか？
なっちゃいますね。なっちゃいますね。
なっちゃいますよね。
はい。
そうっすよ。
まあ、やる人はいないですけど、でも、まあ、物理カードの良さはありますよね。うん、コレクション。
そうっすよね。
でも、はい。なので、最近は、メルカリで、
はいはい。
ずっとその、昔のカードとか調べて、まあ、やっぱり売りに出てるんで、あ、やっぱかっこいいなとか、
はい、
こう、ブラウジングしちゃってますね。
なるほど。
はい。やっぱり、その、すごい綺麗な状態で保存してらっしゃる方もいて、
うんうんうん、
そういう方とかも、辛抱がすごいなって思いますね。
確かにそうっすよ。
はい。
なんかたまに未開封パックとかも売ってますよね。当時出てた。
売ってますね。売ってますね。
パックの開けてないやつとか、めっちゃ高い値段で。
はい。はい、
すげえなと思って。
そうですね。ワクワクありますよね。はい。なんか最近、そのゲーム配信とかもすごい簡単になってきてるじゃないですか。
うんうんうん。
だから自分もちょっとデュエルマスターズ配信やってみようかなとか思ってるんですよね。
あ、いいんじゃないですか。僕もなんか最近ちょっとゲーム配信気になってるんですよ。
あ、本当ですか。高台さんの場合はスイッチとか。あ、スイッチを持って
る。あ、ですです。
なるほど。
スイッチ持ってます。
うん。
で、なんか最近ハマってるゲームがあって、
はい。
ポケモンユナイトっていうやつなんです。
おお。
最近スマホも出たのかな。
はい。あ、そうなんですか。知らなかった。
スイッチで先行して出てて。うん、
はい。
ポケモンユナイトっていう、なんかジャンル的にはなんていうんだっけ、MOBA でしたっけ、違う。
マスカマスカ。
MO、忘れてた。ポケモンユナ
イト。これは、
なんかそのマルチオンラインなんちゃらかんちゃらっていう、
は
い、ジャンルがあって、マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナ。
ほうほう。これは、今ちょっとデモ見てますけど、自分の知ってるポケモンじゃないな。
はい、あ、そうなんですよ。多分、はい、一般的なポケモンではなくて。
はい。殴り合っている。
そうです、殴り合うんですよ。これに最近ハマってて。
はい。
で、なんか、これチーム戦なんですよ、5対5のチーム戦で。うんうん、
はい。
で、なんか、まあ、すごい簡単に言うと、なんか、陣地取り合戦みたいな。
はい。
ですね。なんか、野生ポケモンとか、相手のポケモンを買って、
はい、
自分のレベルを上げて、まあ、どんどん強くなっていって、
うん。
で、なんか、10分間あって、10分経った後に、より多く得点を決めてる方が勝ちみたいな、はい、まあ、そういうゲームなんですけど。
はいはいはい。なるほど。
これは、なんか、面白いですよ。
いいっすね。
うん。
スマホ実況。
ぜひ、八木さんも興味あれば。
うん。
そう。で、なんか、これ、ちょっと配信とか、全然今まで興味なかったんですけど。
はい。
やってみようかなと思ったり。
はい。なるほど。いいっすね。ちなみになんですよ、うん、この、ソロマスターっていうのが、高林さんのプロフィールに書いてあるんですけど。
あ、はいはい。あ、そうなんですよ。
これは、どのぐらいすごいんですか？
はい、あ、そんなにすごくない。ランクマッチがあるんですけど、ポケモンユナイトも。はい、でも一応一番上がマスターランクなんで、一番上までは行ってますと。
すごい。
で、なんか、まあ、ソロって書いてるのは、あれですね、はい、野良で潜ってマスターまで上げてますよっていう。
あ、なるほど。
中にその5人の知り合いで一緒にこうランク上げてる人とかもいると思うんですけど、
はい。
まあ、そうじゃなくて、野良で潜ってマスターまで上げましたよってことで、なんか一応ソロって書いてますね。ツイッターのビオには、
うん。なるほど。いや、これめっちゃ面白そうだな。ボイスチャットとかある
っすね。これ面白いっすよ。あ、確かにボイチャーありますね、はい。ちょっと使ったことないけど。
いいな。でも友達同士やったらめっちゃ楽しいですよね。
いや、そう、それなんですよ。で、なんか、たまたまツイッターで、カグラの人でつぶやいてる人がいたんで、
はい。はい。
なんかそれ、これ、9月に1回公式大会があったんですよ。
はい。
で、ほうほう、それ一緒に出ませんかみたいなつぶやいてる人が、
はい。
いて、
はい、はい。
で、連絡して、で、なんか5人集まったんですよ、神楽の人は。
はい。
たまにその5人でやったりしてるんですけど、その公式大会は抽選漏れでちょっと出れなかったんですけど。
ああ、それ残念ですね。うん。
そうなんですよ。でもなんか、今後も公式大会何回かやるっぽいんで、
うん。
たまに今、そのメンバーでやったりとか。
へえ。
うん。やっぱ一緒にやると面白いですね、こういうのは。
そうですよね。楽しいな。
うん。めちゃくちゃ面白い。 八木さんも興味があれば、スマホでもできる。
いいっすね。ちょっとスマホでやってみようかなと思います。はい。
うん。スマホの操作性もそんなに悪くない。むしろなんか結構良かった。
あ、そうなんですか。
うん。思ってるより普通にできたんで。
ちなみになんですけど。
はい。
何かその、課金しなきゃいけないみたいなってあるんですか？課金しなきゃ勝負にならんよみたいな。
いや、それが最初あったというか、その持ち物があるんですよ、はい。ポケモンに持たせる持ち物があって、
はい。
それの持ち物のレベルを上げるのに、
うん。
まあ、ゲーム内通貨みたいなのが必要なんですけど、
はい。
それ普通に、まあ、バトルしていけばもらえるんですけど、上限があって、
はい。
なんでその持ち物を全部3つまで持たせられるんですけど、1ポケモンに対して、その3つ全部を、はい、レベルマックスまで上げるってなると課金しなきゃいけなかった、はい、まあ、ほぼ無理だったんですけど、
はい、
なんか今そのスマホ版がリリースされたのと同時に、
うん、
なんか持ち物のレベルを最大まで上げれるアイテムっていうのが3つ配布されたんですよ。
おお、素晴らしい。
すごい大盤振る舞いで、
うん、はい、
なんでその持ち物のレベル差によるなんかその、はい、なんていうの、強さの差分っていうのは結構少なくなってきてるんで、
はい、
今かなりいいと思います。
なるほど。始め時な。
もちろん課金すると、まあ、その持ち物のレベル上げるやつと、あとなんか、なんていうんですか、ポケモンの見た目を変えるっていうんですかね、アバターみたいな。
うん。
それが課金要素としてはありますね。
なるほど、なるほど。アバターか。
でも、うん。全然課金しなくても今のところは上にはいけますね。
なるほど。
はい。
いいっすね。
うん。
やってみよう。
ぜひぜひ。
はい。ちょっと配信の方も調べてみようかなと。
楽しみにしてます。チャンネル登録しますよ。YouTube で配信するかどうかは。
あ、確かに配信いっぱいありますよね。あ、でもいっぱいあると思ってて、
ありますよね、
はい。なんか Twitch とかもちょっといじってみたいなと思ってるんですよね。
うんうん。うんうんうん、
あとはまあ日本だとミラティブとか。
はいはい、そうですね。ミラティブ。
はい。はい。
そうですよね。スマホだとスマホ1台で配信できるんで。
そうですね。
ですよね、多分。
うん。金曜の夜に酒飲みながらやるかもしれないです。
は、見よう。
まあ、はい。ではでは、はい、ちょっともうずっとこういう取り交話みたいなのしたかったんですけど、うん、今日できて、
はい。していきましょう、趣味の話も。うん。
はい、よかったです。ですね。すごい久しぶりの雑談でしたね。
確かに。
はい。
八木さんのことを一つ、また知ることができた気がする。
確かに、あんまり、どこでもあんまり行ったことなかったですからね。どんどん発信していこう、取るか。
なるほど。
はい。僕もマスターに上がったらプロフィールに書こうかな。
書きましょう。
はい。ではでは、そんなところで。はい、
うん、
じゃあ今日は、はい、今日はですね、はい。今日は雑談会、久しぶりの雑談会ということで、主にまあ、トレカについてお話しましたとか、あとは、まあ、ポケモンとか、ちょっと昔やってたゲームとか、なんかそういうお話をしましたと。はい。質問コメントは、Twitter や、Twitter じゃない、ごめんなさい、Google フォームですね。Google フォームとか、Twitter のハッシュタグ、VIPFM でお待ちしておりますと。はい。ではでは、今回もご視聴ありがとうございました。また来週も、お楽しみに、よろしくお願いします。
ありがとうございました。